エコロジー、それは環境に配慮するということ。ここに声でエコをテーマに、声優、ナレーター、ミュージシャンがエコ心を学ぶためエコメンを結成。レインボーアース東京ナンバーワンエコレイディオ。レインボーアースポッドキャスト版2018年7月放送回、今月も東京で一番エコになりたいラジオ番組レインボーアースにお付き合いお願いいたします。
ん、
お付き合いお願いいたします
ん、
なんだかんだと久しぶりなんです
これ。そう、なるほどなるほど。
今月のメインパーソナリティは声でエコをテーマに結成したユニット、エコメンの斉藤浩一と
矢沢清美です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうガン見ですもんね
一字一句
間違
えないように
慎重ですね。
そしたら甘がむ
甘かった。 甘いだけですけどね。
ダメですね、原稿をこう真下に置いてこう下を向きながら読むってやっぱダメですね。
そうですね、はい、こうなっちゃいますからね、あの ね、通じないけどね
結構でも大事なんですよね。
そうですよね、はい、ちょっとこうしてたらいつもね
原稿をこう前に置いてね、
こうしてた
らいい、上げながら喋るっていうのはこう声色も明るくなっていいんですよ。
そうですね、はい、おふらないしね
なんかすげえ素人さんっぽいことをそれで飯食ってるやつらがのたまうっていうオープニングですけれども、
はい、
矢沢さん、
はい、
見てますか。
あ、例の
例の
フェアプレー的な、
フェアプレー的な国際玉蹴り
はいはいはいはい、見ましたよ。
おお、
見ました。
どこの試合を。
ポーランドと、
はい、
その前のも見ましたよ
ジャパンの試合を。
ジャパンの試合を見ましたよ。
なんか前評判は散々だった監督の手のひら返しが今話題になってます
あれは手のひら返し、
はい、
なるほど。
なんか今回なんか多いみたいです、そういう国が
手のひら返す国、
はい、他の国も監督これで大丈夫なのかって言われてる
から、はいはいはいはい、
なんかワールドカップ始まったら好調になり始め、
ほうほうほうほう、
ごめんなさいなんとか監督とか
あんなこと言ってごめんなさい。
日本よりも監督の交代劇が激しかったところもあるんで、
へ
ー、なかなか面白いワールドカップですよ今年は。
それをもうちょっと後でいろいろ教えてくれるんですか。
はい、
あ、そうですか
そのための今回のトークテーマにも設定しましたんで。
あ、なるほどね、まあ時期的にね。そうですね、
時期的に、まあまあ収録してこれを更新するぐらいでもまだ多分
大丈夫でしょ。
はい、大丈夫ね OK 出ましたんでというわけで、はい、じゃあとりあえずオープニングはこの辺でサクッと締めときたいと思いますレインボーアースでは皆様からのメッセージをお待ちしております。メールはエコメンアンダーバーお手紙アットヤフー .co.jp、 ツイッターではハッシュタグシャープ219でコメントよろしくお願いいたします。
全然目が合わない
詳しくは我々のブログ、エコメンブログにあります。ひらがなでエコメンと検索してください。
音声合成かな
We'll be right back. はい、というわけでですね、
はい
はい、オープニングが終わり、
はい
はい、第1週目は恒例のフリートークのコーナーでございます、
はい、はいはいはいはい、
というわけで今月は我々2人ではなくもう1人いらっしゃいます。
こんにちは
なんだいつもの出作さんか
いつものです
声に張りがある
そうそうそうそう、あのね、言ってしまえば、はい、今日は6月30日なんですよね、は
い、そうですね
なのであの、ポーランド戦も終わり、
はい
ね、
グループリーグが全部終了し、
そうですね、
終了し、はい、で、更新日が明日の7月1日なので
ギリギリ1個です、
はい、そうそうそうそう、もう1日前なので、
はいはい、
まあ、あのグループリーグの初戦、
はい、
ベルギー戦もうまだ始まることない、
そうです、
もう唯一ちょっとタイムリーな話ができるぐ
らいそうです、もう、
そうですね、
言ってしまえばオンタイムです
、そうそうそう、
まさか日本がっていう、
そうそう、
はい、
下手にね、なんか触れるとね、タイムラグがあって今さら何言ってんだっていう話になりがちなこの、ね、サッカーの話題において、まあまあまあまあ、
ホットな感じ
で、そうそう、唯一ホットな感じで話せるんですけど
はい、はい、
あのいいっすか
話したい
ですか、いいっすか、この話を続けても大丈夫ですか、
どうぞどうぞ、
あのそのね、斉藤くんが、はい、斉藤くんがこのテーマ、今日のテーマ何でしたっけ、
球技です
これでサッカーってわけではなくてね、はい、ね、まあ、サッカーもあるけど球技ってことだよね、
そうですそうです、
そう、球技っていうテーマを、設定したのが、
うん、
ポーランド戦が起こる前、あのやる前だったんですよね、
そうですね、
うんうんうん、はいはい、そうですね、
なかなかすごいテーマぶっ込んできたなポーランド戦があった後にこの話をするっていうのね、
あれはでも
なるほど、ね、
そだからこそ の, そのトークテーマ球技なんですよ、
まあね、
はい、
サッカーって言ってないけどっていうところもあるよね、はい、
でそもそもあの、まあ、すごい自分の話をしちゃうんですけど、うん、僕そんなにサッカーって好きな方ではなかったんですよね、
ほうほうほう、
ちょっと、ね、小学校の頃はあの近くのクラブチームみたいな少年サッカーチームみたいなのにもちょっと入ってたりもしてたんですけど、
へ、
向いてないなとも感じて、
あ
で結構観戦自体もまあ今横浜に住んでるんで、
はい、
マリノフ、
うん、
マリノフ
マリノフ
マリノフマリノフじゃね
マリノフって
手マリフみたいな
あの横浜 F マリノフ、
ま、なんでなん
だ横浜 F マリノスなんですよ今
F とマリノスが混ざってる
そういうこと
か、まあまあ応援もしてるんですけど、
まあまあね、神奈川町 ね、
はい、
ね、
サッカー川崎もありますし、
そうですの、
はい、結構こう盛り上がってるっちゃ盛り上がってるんですけど、結構こうその審判の采配によるところで試合が左右されたりするっていう、ちょっとこうもやっとしたところが個人的に、ま、納得いかないことが多くて、
確かに確かに、
はい、ただ今回のワールドカップ最新技術によってそれをカバーまたは払拭しようとするワールドカップになってるので、それもちょっと僕は見てて面白いなっていう、
うんうんうん、
VAR と GLT っていう、
うんうんうん、
ビデオアシスタントレフェリーとゴールラインテクノロジーっていう、
はいはいはい、
ありまして、まあ要はカメラでリプレイをして試合の最中に検証してちゃんと確かめるっていうのを取り入れることによって、
はいはいはい、
そこら辺のまあフェアな試合になっているので、はい、そこがちょっと面白いな。
あれなんだよね、全部あのなんかモスクワかなんかのところに集まって、
そうです、
映像が、
へえ、
それこそあの広いロシアで各地に会場がある中で、うん、映像をまずモスクワに集約し、
うん、
そことそのまあいわゆるテレビの編集室みたいなところで、
うん、
大勢の人がモニターで監視しつつ、
うんうん、
主審と直接こう連絡を取りながら、
はいはいはいはい、
確認しますかとか、映像の方から主審に進言があったり、主審の方が 今映像を見たいんだけどみたいなのでやり取りをしながらリアルタイムでできるようになってる、
はいはい、サッカーは特に流れが重要なので、
うんうん、
今のどうだったってなった時にこう時間がすごい止まって確認すると、
うん、
なんかそれでちょっとしらけたり、
うん、
こう流れが変わったりとかしがちなので、
うん、
全部こうリアルタイムにやり取りできるように なっているらしく、なかなか止まらないように、それでもまあちょっと、ね、アディショナルタイムはちょっと長くなってるけど、なかなか止まらないようにやってるらしいですね。
2,30 秒で終わっちゃうんですよ確認が。
すごいですな。
そうそうそう、
はい、
まあ、あれはいいことだよね、はい、ぶっちゃけた話ね。
だそれがまた面白いんですよ、
うんうん、
こうすぐにリプレイで見るん でしかも結構そのトップ選手と言われている人たちも結構姑息な手を取るんですよ
まあ技術だ
よ
ね、
はい、はあ、
こう、ファールをされたように見せる、
あ、わざとこけるとか、
はい、
はいはいはいはい、
ファールに見せないようにファールをする
なるほどね。
攻める方も、
はいはいはい、
ファール取られたっつって PK やりたいわけですよ、
うんうんうんうん、
でディフェンス守る側ももうどんな手を使ってでも選手を止めたいんですけど、
はいはい
はい、それでファールを取られちゃうと嫌なんでこそってこそって足をピッてやるっていう、
ほうほうほう、それも
かすってやる
っていうのもよく見れば分かる。
そう、映像で全てあらわになるっていう今回なんでブラジルの有名選手ネイマール選手、
はいはいはい、
もう、はい、わー倒されたっていう演技が丸分かりだった
ちょっと恥ずかしいですね、
は
い、
そんなちょっと恥ずかしいですまあ確かにその前に相手の守りの選手がこうユニフォームを掴んで引っ張ってはいたんですけど、パッて離して数秒経った後にネイマール選手がやってるっていうのがスーパースローで再生されちゃうもんなんで
恥ずかしい、
はい、
本人としては掴まれてるからこのまま流れていけばみたいな感じなのあるんでしょうけどね。
で一旦ファールって笛が鳴って PK かってなったんです
よ。締めたと思いますよね、ところが
そしたらちゃんと映像で確認したらごめん今はなしっつって
倒れたでしょ、
はい、
恥ずかしい、
うんうん、確かに、
はい、
でもあれは本当にいいことだと思う、
うん、
ね、なんかあの誤審なんだかんだみたいなことでさ揉めんのはさ、なんていうの、後から揉めたりとかするのはさ一番なんかしらけるというかさ、
うん、
そのサッカー界に語り継がれる一大誤審と呼ばれる、
ほうほうほう、
ディエゴ・マラドーナ選手の神の手っていう
神の手、
はい、プレーがあるらしく、
手
を使って
手でゴールした
手でゴールした
ハンドもいいとこじゃないですか。
そうそうそう、どっちな、左手を添えちゃったんですかね、
足に、手に、ボールに、
うん、あのヘッドであ
、こう合わせる時
だったと思うんだけど、
なるほどなるほど、
そうそうそうそう、
それがゴールにカウントされて、
そうそうそうそう、
あとから見たら、
そう映像でちゃんと確認したらハンドだったんですけど、
でももう覆らないってことですよね。
試合中はそのまま流れて結果も出ちゃったんで、
なるほどね。
今回また、うん、そのカメラによって、うん、マラドーナカメラっていうのが
あって、
アルゼンチンの試合にはマラドーナさんが、
うん、
VIP 席で観戦してて、
うんうん、
そのリアクションが逐一
リアクション
放送される
リアクションがワイプみたいな感じですか。
もうワイプじゃなくて
もうなんか完全に情緒不安定だよねうわーっつってうわーっつってすごい大騒ぎしてるかと思ったら途中寝たりとかしてるつっておいおいおいおいみたい
で、今回そのアルゼンチン、はい、メッシ選手率いるアルゼンチンのチームがそのと、グループリーグの1、2戦目すんごいズタボロだったんですよ。
おうおう、
もうその試合を見ているマラドーナさんの情緒の下りようといったらないですよ、ね、
ない
寝るだけではなく
もう、ね、そうそう、ある意味ちょっとやばい人だな
そうで、試合前はすげえ浮かれてる、メッシのユニフォームをこうアルゼンチンのサポーターに向けて俺も見てるぜみたいな、
はいはいはい、
身を乗り出さんばかりにこうメーってやってるのに、もう2戦目なんて3点ぐらい入れられちゃって負けちゃうんですよ。
あらあら、
点が入るごとにどんどんどんどん
もうカメラに映ってることまでお構いなく、
シュンシュンズドーンみたいな。かといったら3戦目に爆発し始めたんで、はい、その喜びをといったらなんかその後盛り上がりすぎて気分悪くなったらしいです
か、ね、大変だな、
はい、まあまあでもまだ見れますよ。結果もう絶望的だったのに、
はい、
上がったんで。
ああそうです
ギリギリ
よかったよかった。
初戦で負けたチームはね上がれないっていうジンクスがあるんだけどね。同組のコロンビアも結果初戦で日本に負けたけど、
はいはいはいはい、1
位通過したしみたいなね。
初戦で勝ったチームのグループリーグ突破率が8割を超えてるらしいんですね。
へえ。
なんかニュースでやってたんですけど。なのに今回それこそアルゼンチンもそうですし、ブラジル、
もうブラジル強いでしょ。
ブラジルも初戦勝てなくて引き分けで、
ああ引き分けね、
はい、で前々回優勝のスペインと、うん、クリスチアーノ・ロナウド率いるポルトガル、
うんうんうんうん、
もう3点ずつ入れて引き分けるっていう。
ほう、サッカーなのに3点ずつ入った
で前回優勝で通算優勝回数2位のドイツが初戦で負けて、今回グループリーグも敗退するっていう。
あら
敗退したんですか。そのふーんっていう感じが全然知らないかなっていう、ね、
見たよ今日誰が残ったみたいな。
へえ。でも日本戦は見たでしょ。
見た見た
両方見た、
うん、
両方見たっていうか3つも見た。
3つ2つ見たよ。
うん、3戦するから
3回
見た。 見た
4チームいて3戦するから
、うん、2回見た、うん、どれ見てないんだろうね。
まあじゃあ勝ったのを見てないから
。多分勝ったのみたいな。
勝ったコロンビア戦っていうやつをね、
うん、
あで、あのサッカーはどうですか矢沢さんは。
サッカーオフサイドのルールを理解しました。
ああ、うん、言ってみ。喋って
だからボールが来た時にこう攻めの人が守りの人よりゴール側にいちゃダメ。
うん
きっと何かの線を越えてから
うん、まあまあ正確に言うとボールを出す瞬間にだね。
あ瞬間なんだ。
持ってる人が蹴り出して自分から離れた瞬間に、うん、ゴールキーパーと、
うん
味方選手、いやいや敵の選手、
うん、
だゴールキーパーは絶対いるけど前に、うん、それ以外のフィールドの選手よりも前に出ちゃいけない、うん、ボールが出た瞬間に、ね、
線とかじゃなくて選手
だ。そうだから受けるときに一人だけになってるときは、
うん、
大丈夫なの。両方合わせて出て、
はいはいはいはい、
先に行って受けることは大丈夫なんだけど、1対1になるのは、
うんうんうん、
だけど先に出てたらダメ。
理解した
そういう感じ。
そういう感じ。
別にサッカーは別にあんまり見てもないし今までも。
そうね。
そんな矢沢さんから見て、
うん、
あのポーランド戦の、
うん、
あれはどうでした。
あれ最後の方の
やつ。あれですよ、あれ見てたでしょ。
寝たかな途中で。
いやでも分からんでもないです。
寝たの。
泣いたから。
なんか後半暇になって眠くなっちゃったとか、
うん、
そういう理由ではなく、
うん、記憶にないからなんか寝たんじゃないかな。
あもうなんか、うん、あの時点ではもう別にっていう感じだった。
多分途中で泣いたんですよね。だから上行っちゃったんですよね。でもちゃんとニュースで見ましたよ、
はいはいはい
はい、あれいいんだと思って、
うん、
賛否両論なんでしょ、
うんうんうんうん、
ちょっとねって感じはしなくはないですけど。
いえいえ、そっちぐらい意義を言ってくださいよ、うん、
でもね、上がることが大事ですよね。
はいはいはいはいはいはい、
って言っとこうかな。
はいはいはい、斉藤君的にはどうでした。
僕はなので多分サッカーとして僕は今回あんまり見てなかったんですよ、うん、 ワールドカップっていう、
うんうんうん、
ああ斉藤君もそんな別にサッカーに思い出はないからっていうね、
は
い、
なので僕は逆に面白かったんですよ。そのあれも、うん、ポーランドも一勝もできなくて、
うん、
3敗または引き分けで帰れないっていう空気感と、はいはいはい、日本も別にこのまま負けてもかあの反則取られたり1点追加されなければ上がれるっていう、うん、お互いが妥協し始めるんですよ。
あっち側もねそういう事情
みんな動かないっていう絵はすごかったよね。
だから日本側もすげえまったりとパスを回し始めるんですけど、
うん、まったりと回してたね。
そうポーランドも
最後の方座ってた
もん、ね、あだからあれはわざとそれを取りに来たりもしなかった
そうなんです。
あ勝てるし
こっちも一生もできずに国に帰らなくて済むから俺らもこれでいいしみたいな日本も別にここで頑張んなくても結構突破濃厚だから
イエローカードとか取られなければいいし
そうそうそうでポーランドも一旦ボールが行くんですよ、
うん、行くんですよ
行くんですよ行くんですよ
行くんですか。
ただボール取った瞬間もそんなに攻めもしないんですよ、う
ん、おうみたいな感じ
自分のチームでボールを回し始めるんですよまた、
はいはいはいはい、
だお互いがお互いそんな空気感だったんで
なんかいいよね
それだって間違いないポーランドが勝ってんだから、うん、時間ないんだから自分のチームで回しボールキープしてた方がいいんだから、
うんうんうんうん、
日本もそれをやったらじゃあ試合行くぞなんだろうと
だからサッカーっていう
あだから帰るサポーターとか映ってたんだ
そうそうこの今スタジアムでやってるこの試合はもう終わってるんです
はいはいはい、はい、
ただグループリーグっていう戦いが終わってないっていうだけでは
いはいはいはい
お互いそう
ポーランドも進んだの
いやもう日本戦の時点でも
あいけないの分かって
るグループリーグ突破は無理なんです
はいはいはいはいはい
だからとりあえず一勝するっていう目的で向こうは戦ってて日本は負けないように引き分けか勝ちで
突
破を目指すっていう最初からあのピッチ上でお互いがどうもそんなに向き合わない戦いが始まった挙句最後の最後でああなっちゃったんでもうお互い別の敵を見始めるっていう
あれの是非については僕も、まあ言うても結果が全てだと思うんで、うんまあ、グループリーグ突破できたっていうことがね、うん、結果だと思うんですけど結局あれそのねツイッターとかが荒れるっていうのがさなんか現代っぽいよね
ツイッター荒れたんだ
荒れてる荒れてるなんかそのことについてすげえなんかねこんな試合見たくなかったみたいなことを言った芸能人とかはツイッター上で叩かれたりとか
あ
の感じよねあのみんなこう発言権持ってるからさ今の時
代そうですね、
うん、
はいはいはい
いやあれでいいんだとか勝ったんあの突破したんだからいいだろうみたいな人たちとなんかねいやあんなの
侍じゃない
そうそうそうそう、ね、あんなの見たくなかったみたいな人たちとこうやり合ってて
みんな熱いね
もうなんかつぶやいたら負けだなと思ったんだ途中でなんかもうこのまま負けるって決めたことが完全に丸分かりの状態になったところは、うん、確かに俺もいやこれはどうなんだろうなと思って結局相手が他試合の方で、
うん、
あの同点になってたら、
うん、
その時点で敗退決定してるから
日本
の場合は、
うんうんうん、なるほど、
うん、だからこっちがどうなろうと向こうの、セネガルが1点取ったら1点取ってコロンビアと1対1になった瞬間に一気に攻めないといけないっていう巻きで
攻めて
そうそうそう今まで何もしなかったのにみたいな状態になってかつすげえ監督が叩かれるだろうから、
はい
はいまあ、なかなか難しいところだったとは思うんですけどねなんかいろいろ後のこうコメンテーターの人たちのあの感じもすごい面白い
面白かった
なんかテレビの中の人たちがすげえ気使ってるのにツイッターとかでみんな言いたい放題っていうあの感じねあの感じなんだよな 僕はなんで球技の話とかつっててさ、うん、
もうワイルドカップだね、
まあ、結局ワールドカップの話だけどもうほぼ20分いってんだけどまあね、
はい、
まあだから、まあ、結果を取ったわけだから俺はいいと思うけど、うん、まあ反面こうプロセスはさね、その後にこう響いてくるわけだから、
うん、
次のベルギー戦とかでねもうすげえ負けてたらさ下手したらまたそのことで叩かれかねないっていうところはあるかなと思いますけどね。
うーん、まあでもベルギー戦で今度は粉骨砕身熱の入ったサッカーをしたらまたその今ワイワイ出るのが、
うん、良かった
そう
結果良かった
結果進んで良かったっていうことにもなるかもしれないですし、うんうん、
ベルギークソ強いけど
そうなんです、
そうなんです、そうなんです。ただそのベルギーも日本のすぐ後にやった試合でちょっと面白いことが起こって、
ほう
これもイングランドとベルギーの試合があって、ただその2チームはもうどちらも進出が決まってて、どっちが1位に2位になるかっていう戦いだったんです
ね、はいはいはい、
ただ1位になった方が強豪国と当たる回数が多くなって、
うん、
両方ともこれも勝ちたくねえなーっていう内心の試合が繰り広げられるっていう、
なんか心理戦ですね。
そうなんですよ。で1位になった方は初戦は日本、まあ
ラッキー
なんですけど、ただその後多分ブラジルが上がってきて、
あーなるほどね、
その後ポーランドかアルゼンチンっていうのがいるところと戦うっていう、
はいはいはいはい、
ちょっと大変なところで、お互いが、まあ、最初は攻め合ってたらしいんですけど、うん、なんかだんだんこう
勝ってもな、
ゆったりまったりしてきたっていうのもあるんで、まあ日本だけじゃないんですよね、うん
うん、まあ、戦略って大事です
よね、はい、まあ、反面もそれはないから、トーナメント戦
だから、そうですね、トーナメント、
もうガチンコだから、は
い、勝ちか負けしかないっていう、
そうですな、
試合になるので、
みんな応援していこう、
うん、
日本応援しよう矢沢さんも応援して、
おっす、
締めて、は
い、じゃあ頑張れ日本ということで今週はこれで終わりです。
さよなら。ほんのちょっと寄り添おうか。友達のままでドキドキは捨てちまうんだ。